枚方沸騰化、防ごう熱中症。地球沸騰化と言われる今、4月の全国平均気温は平年より 2.76 度高く、気象庁は1898年に統計を取り始めてから最も暑い4月になったと発表しました。昨年7月27日に最高気温 39.8 度で日本一を記録した市内でも、4月中に記録した夏日の日数は昨年比2倍の8回。熱中症による救急搬送の多発が予想される夏に向け、注意が必要なポイントなどを枚方寝屋川消防組合に聞きました。問い合わせ、保健医療課、電話 807-7623、ファクス 845-0685、環境政策課、電話 050-7102-6006、ファクス 849-1206、枚方寝屋川消防組合救急課、電話 852-9918、ファクス 852-9925。 夏の体調不良は、まず熱中症を疑いましょう。枚方寝屋川消防組合救急課長、平川宗俊さん。誰にでも、どこでも起こりうる。昨年の5月から9月に市内で熱中症により救急搬送された人は215人で、令和4年と比べて約3割増えました。年代を問わず、誰でもどこでも起きる可能性がありますが、正しく対処すれば防ぐことができます。予防に役立つ情報や実際の救急搬送事例をもとに、対策のポイントを紹介します。地球沸騰化って、令和5年7月の世界平均気温が観測史上最高記録を大幅に更新したことを受けて、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が、地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来したと警鐘を鳴らしました。ポイント1。情報収集はこまめに。暑さ指数をチェックして必要な対策を。熱中症の危険度を判断する数値。暑さ指数が高くなるほど熱中症による救急搬送も増える傾向にあります。環境省の熱中症予防情報サイトで毎日チェックし、指数が高い日は水分を多めにとったり、こまめに休憩したりするなどの対策を。熱中症予防情報サイトの QR コードがあります。暑さ指数 WBGT とは、体と外気との熱のやりとり、熱収支に与える影響が大きい、気温、湿度、日射、放射、風の要素をもとに算出されたもので、熱中症予防を目的に提案された指標。熱中症予防情報サイトから、枚方観測地点の暑さ指数の確認ができます。アラートが出たら、涼しい室内へ避難を。年々暑さが厳しさを増していることを受け、熱中症の危険性を発信して、より積極的な予防を促す。熱中症警戒アラートに加え、今年度から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。特別警戒アラートは、過去に例のない危険な暑さなどで、広域的に熱中症の危険が高まった場合に、都道府県単位で発表されます。前日夜や当日朝に、環境省の熱中症予防情報サイトでチェックしましょう。QR コードがあります。アラートが発表されたら、室内などエアコンが効いた涼しい場所で過ごしましょう。特に特別警戒アラートが発表される日は、 運動や外出などの中止や延期を検討しましょう。熱中症警戒アラート、基準となる暑さ指数、33以上。発表時間、前日午後5時ごろ、当日午前5時ごろ。熱中症特別警戒アラート、基準となる暑さ指数、35以上。発表時間、前日午後2時ごろ。高齢者は特に気をつけて、令和5年5月から9月の救急搬送者数のうち、高齢者は 55% を占めました。高齢者は温度に対する感覚が弱くなるため、自分で暑さや喉の渇きに気づきにくい上、体調の変化を感じても我慢してしまうことがあります。周りの人が体調をこまめに気にかけ、予防を促してあげましょう。また、乳幼児も体温調節機能が十分に発達していないことから、大人よりも熱中症にかかりやすいと言われているほか、体調によっては誰でもかかりやすくなることに注意しましょう。年齢区分別、救急搬送状況。令和5年5月1日から9月30日。6歳以下 1%、 7歳から17歳 10%、 18歳から64歳 34%、 65歳以上 55%。 ポイント2、4割は屋内で発生。熱中症は屋外で起きると思われがちですが、昨年の救急搬送の約4割は屋内で発生しています。屋内だからと油断せず、水分補給や休憩、日頃からの体調管理など万全の対策を心がけましょう。以下のような症状が出たら、1、涼しい場所へ避難、2、首や脇の下、足の付け根などを中心に冷やす、3、水分や塩分をとって様子を見て、改善しない場合は医療機関の受診を、呼びかけに反応しない場合や、汗は止まっているのに顔が赤いときは、迷わず119番通報で救急車を要請してください。また、周囲にいつもと様子が違う人がいれば、声かけを。こんな症状に注意。めまい、立ちくらみ、生あくび、吐き気、筋肉痛、筋肉の硬直、失神、大量の発汗などの症状が複数続く場合や、頭痛、倦怠感、虚脱感、意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温の症状がある場合は、医療機関の受診を。救急事例、身近に潜む危険。ケース1、エアコンが苦手な80代男性がエアコンをつけずに寝ていたところ、起床した時から全身の脱力感と発熱で動けなくなった。対策、風向きを工夫してエアコンの活用を。夏の夜はあまり気温が下がらない日も多いため、エアコンや扇風機の風が苦手でも、直接体に当たらないようにするなど工夫をして活用しましょう。寝る前の水分補給も有効です。ケース2、50代男性が睡眠不足の中、食事や水分を十分に取らないまま、屋外で作業をしていたところ、急に目の前がチカチカしだし、立っていられなくなった。対策、睡眠や食事などは十分に、水分補給や休憩はこまめに。まだまだ元気と感じる年齢でも体調管理が不十分だと熱中症の危険が高まります。屋外での作業時には必ず帽子をかぶり、こまめな水分補給と日陰での早めの休憩を心がけましょう。また、 自分自身の体調には常に注意してください。枚方の暑い夏を乗り切るために、熱中症の予防には日頃の睡眠や食生活、暑さに体を慣らす暑熱順化が大切です。その上で情報収集を欠かさず、必要に応じて水分補給や休憩などを増やすなど対策を取りましょう。紹介した熱中症警戒特別警戒アラートや暑さ指数はニュースや天気予報などで確認できるほか、メールで通知を受け取ることができるサービスもあるので活用してください。枚方寝屋川消防組合では、これらのアラートが発表された際に、救急車での注意喚起を実施しているほか、同組合本部に日勤救急隊を設置し、日中の救急要請に迅速に対応できるよう備えています。みんなで暑い枚方の夏を乗り越えましょう。メール配信サービスで最新情報が受け取れます。枚方観測地点の熱中症警戒特別警戒アラートや暑さ指数に関する情報はメールアドレスを登録すれば通知を受け取ることができます。枚方観測地点の暑さ指数と熱中症警戒特別警戒アラートの QR コードがあります。暑い時はここに避難。避暑空間として利用できる市施設。7月1日から9月30日。市施設のロビーなどを避暑空間として利用できます。場所、障害学習市民センター、市立図書館、枚方公園青少年センター、ラポール枚方など、秘書空間の一覧はこちら、QR コードがあります。